おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1333回をお送りします。3月19日木曜日、朝の7時29分です。いやー、朝早い。今日暖かいんですけど、雨が降っていて暖かい感じがしない。なんかこういう日が続いています。まあでもあれですよね、温暖化の春ってなんかやたら暖かい感じもしますけど、でもやっぱり肌寒い感じもしちゃうんですよね。はい、もたもたしていると時間がなくなるのでさっさと行こうと思います。ですね、出版記念イベントというやつを、まあ私がただ2時間ガンガン喋るぜっていうだけの回で、すけれども、ぜひお安くしました。オンライン1000円、1000円ぽっきりみたいな。で、オフラインは5名様だけ2000円で現地参加可能。会場狭いんで、神保町です。駅から歩いてだいたい、まあ5、6分。まあ、急いで5、6分。ゆっくり歩いても多分10分あれば着くところですが、神保町なので、まあ東京付近の人ですよね。まあもちろん近隣はいらっしゃることできると思うんですけれども、まあ神保町でやります。ただし5名ぐらい、5名以上は入れない、会場だとね。はい、ハイブリッド開催でやります。混入時のために神田をミーティングプロというやたら高い9万円ぐらいするウェブカメラ買いましたんで、これでまあ基本的にいけるであろうと。すごいんですよ、マイクとスピーカーが内蔵されてるんだけど、はうらないというね、内部でははうらないようにこう区分けられるというすごいものを、まあほとんどパソコンがついてるウェブカメラっていうか、はっきり言ってパソコンがついてるんですよ。Android がついてて、単体でもですね、ディスプレイさえあれば、どこでもそれを使えるという、あれですよ、Zoom とか、Google Meet とかが内蔵されているというですね、ちょっと画期的というか、まあ高いだけなんですけれども、そういうものが、購入したんで、これでハイブリッド開催はいけるなと思っております。でもね、ああいうのを使い出すときって最初大体トラブルんで、なんかトラブルんじゃないかなと思ってるんですけど、何しろ現地参加少なめで抑えましたので、しかも私が喋るっていうのをほぼ一方的に喋るっていう、今度はですね、あれで対談とか叶え談とかするといいと思うんですけどね。まあまあ、まずは自分でやってみようと思っておりますので、あれです。人生を変えるだったっけな。自分時間の使い方という最新刊がですね、いつだっけ ?4 月の9日ぐらいに出るはずなんですね。人生が変わる自分時間の使い方。遅くとも10日には、とても店頭に並ぶんじゃないかと思いますけれども、別に本読んでいただかずとも、出版記念イベントという割にはね、本を読んでいただかなくても構いませんし、買わなくても構いません。とにかく、だから無料にはしなかったんでね。で、内容としては、まあ、この本はですね、まあ、スマホをダラダラ見るのをどうやったら防げるだろうか、みたいな本なんですけど、それに対しまして私はですね、そもそも一人でスマホいじってるって考えるのはやめて、まあ、ウィニコット的にね、言ってみれば、母子一体でスマホいじってるって考えましょうねっていう、そういう考え方をとって、まあ、この考え方に乗っ取ればですね、スマホを意識して離脱しようとさえ思えばできるっていう、だからあれです。今流行りの環境を変えるんだよっていう考え方は一切取らない。まあ、基本的には欲動論っていうのはあまりにも仰々しいんですけど、スマホを見たいと思ってるっていう前提に立ちます。ただし、なぜ見たいのかということを我々は知らないという前提に立ちます。それによって、なぜ見たいのかが分かれば、おそらくスマホを見るという以外の手段、あるいはそもそも何もしなくなる可能性が十分あると。私この考えに沿って、言ってみればマスターベーションとスマホから離脱することに概ね成功しましたんで、まあ、どっちでもいいことだなっていうことなんだけど、マスターベーションとスマホダラダラが似てるって言いたいわけじゃないわけじゃないですよ、別に。まあ、似てるんですけど、最終的には。でもそんなこと言えば、母子一体のものは何でも似てしまうことになってしまうんで、似ちゃいないんですよ、別に。ただし、 どっちも同じような考え方で、その気になれば、相当の部分離れる。やめなくても別にいいんで、そうですよね。依存症ってわけじゃないんで、やめなくたっていいんですよ。やめなくてもいいんだけど、あまりに多すぎると思うんならば、時間制限とかを自分にかけたり、なんかのアプリを使うとか、記録をするとかではなくて、全く関係、それらとはない方法でいけるっていうことを言いたい。そういう2時間です。まあ、質疑取りますけれども、基本的には私が喋り倒すという回ですので、よろしければご参加いただければ、まあ、1000円で参加していただけますんで、よろしければどうぞということですね。本題に入りたいと思います。相変わらずボラス読んでるんですけれども、クリストファー・ボラスですね。テーマに気分というのが出てきて、まあ、変形性対象を超えたら気分と、まあ、対象の影っていうタイトルだから基本的には、抑うつの問題を扱ってるのかと思いきや別にそういうわけでも全然なくて、実にやっぱウィニコットっぽさがあり、さらっとこうなんていうんですかね、エッセイを書いていくうちに、精神分析のエッセイなんだけど、まあ、エッセイですよね、ある意味では。書いていくうちに、だんだんだんだんいろいろと分かってくるという感じがする本ですね。でも全然分かんないなって感じもするんですよ。この全然分かんないのはですね、分かってきたんですよ。臨床の話ないし精神分析家の話がなぜこんなに難しいのかというと、やっぱりそれはモデルに沿っているようで実はそうではないからなんですね。モデルに沿っているようなんだけど、やっぱりこれは本人のひらめきみたいなものがモデルになって、そのひらめきに沿ってる部分と他の人の考えを借りてる部分を臨床例では合作にしてるんで、分かるはずがないんですよね。一読してその臨床をやってもいないのに、その臨床をやってる人にしかある意味分かんないことを書いてるとも言えるんだと思うんですね。松木さんとかビヨンとかはものすごくそこを精密に書いてる。でも臨床例読むとよくわかんなくなってくるんですよ。まあ、松木さんの場合はわかります。解説がとにかく、なんていう、ある意味、変質的に丁寧だから。でもあんなに丁寧に書いてくださる人は、私の知る限り他に誰もいないんですよね。藤原直樹さんだって、ああは決して書いてないと私は思うし、まあ、藤原直樹さんはわかりやすいです。それはまた違う理由で、私が思うにですね、藤原直樹さんの臨床がわかりやすく見えるのは、日本人だからだと僕は思います。やっぱり臨床は文化とも切り離せないので、結局外国の臨床例って分かりにくいです。外国人にとってはそれは常識なのかもしれないが、私から見るとすでに病理だみたいな感じがしちゃうことっていくらかあって、これは病理として書いてるのか、正気として書いてるのかをそもそもある程度認知的に区別していかなきゃなんないんですよね、実際のところは。で、そんなこと無理なんで、書いてるだけですし、向こうは区別せずに書いてるわけですから。てか、区別は常識でしょって顔なんだけど、まあ、日本人だって相当なもんだと思うんですよね。例えば、犠牲的世話役みたいな考え方、まあ、長女症候群みたいな考え方なのかな。まあ、とにかく私さえこの、なんか、もやもやを飲み込めば、家族は丸く収まるのよ、みたいな感じで、万能的に何でもガンガンやって、なんかちょっと過労気味になるみたいな、ああいう話は、多分、かなり文化的な部分がありますんで、外国にそういう人がいないってわけではないけれども、多分、ああいうニュアンスっていうのは、一歩間違うと単に病理ってことにされかねないと思うんですよね。まあ、病理みたいに扱われるんだけど、でも、なんか別に病気じゃなくたってそういう風なことって起こるし、ある意味、そして、いや、それじゃあジェンダーなんじゃないのって思われるかもしれないけど、こういう考え方で、やたらと働く男の人も日本にはいっぱいいるんですよ。なんかこれは文化的特性があると思うんですよね。なんか会社でも、まあ、俺がこう飲み込めばこの会社は回るんだみたいな、こう万能感ですよね、やっぱりね。ある種の万能感の中で、でも確かにその人がいないとかなり苦しくなるっていうことを、その人がガンガン一人でやるんで、そのうち過労で倒れるみたいな。でもやっちゃうんですよね、ある意味では。それは必ずしも日本では、少なくともアメリカでこれが起きるとなんか絶対生育歴とかいう話にすぐなっちゃいそうなんだけど、日本でこれが起きた場合、必ずしもその人の生育歴に特別問題があったとは言えなさそうなこともありそうじゃないですか。だからやっぱり文化的っていうものはありますんで、 しかも今読んでるところは気分じゃないですか。気分は日本語ですからね。ムードとかですから。ムードって気分とイコールじゃない気がするよなっていうのはやっぱり、でもムードだと日本語にムードってまた全然違う意味であるからわけわかんなくなっちゃう。ムードって一歩間違うと性的な意味を暗示するじゃないですか、日本語では。まあ英語でも暗示しないわけではないのかもしれないけど、でも明らかにあれは内面の気分のことを言ってはいるんですよね。ただちょっとニュアンスがやっぱり変わる。でこのニュアンスが大事な臨床の世界で、ニュアンスが微妙にでも変わってしまうと、すでに最初から分かりにくい。でその分かりにくさに拍車をかけるのが文化の違いで、さらにクリストファー・ボラスの臨床例は彼のひらめきのもとに行われているので、ひらめきを共有、ひらめきって共有できないじゃないですか。ひらめきについての説明はあったにしても、ひらめきそのものを共有って感覚的なものなんでできないと思うんですよね。で一生懸命読んでいくしかないんですけど、まあこれを研鑽と呼ばれてるんだけど、研鑽なぁとかって思うんですよね。研鑽したからいい結果になるのかなと、むしろ研鑽するとまずい結果になるんじゃないかなっていうことが、私はこの仕事をしていて多々あるんですけど、でも研鑽ってしないわけにいかないんですよね。勉強家だからとかじゃないですよ。やっぱりわかんないんですよね、他人のことは。他人っていうのはつまり参加者さんのことはですね、究極的にはよくわかんないので、いろんな人がいろんな体験を、臨床の人たちがですねしてきているものを、やっぱりこれを生かさない手はないっていうので始めた仕事ですから、つまりそれは体系だって書かれてるわけですから、なんだかんだ言ったって他の人たちのそのお悩み相談体系というものがそこにあるんだから、お悩み相談何でもいいんですよ。ワンオンワンセッションなるものをやるときにこれを参考にしない手はないだろうと。で私は一番当てになると思っているのが対象関係論での中でも、非常に今クリストファー・ボラスは現代的だからですね、その興味持ってるわけです。気分転移っていうやつを、いやそれは夢、いわゆるビヨンの夢核壁のアルファ思考で、夢思考アルファの話っていうことでいいじゃないですかって感じはして、多分いいんですよ。ほぼ似たような書き方してるんです。夜見るものの夢に相当するのは起きてる時の気分であるみたいなことをボラス書いてるんですけど、あれはもう完全に夜見ているものが夢でなくて幻覚だったら精神病水準だが、それが起きてる時に起きてる時にそれが起きる人にとっては現実というものが分かってない。つまり人は起きながら夢を見ていなければならない。起きながら夢を見ていなければならない。それは寝ている時の夢見に相当するっていうのは、寝ている時の夢は起きている時の気分だっていうのとほとんど変わってない。言ってることはほとんど変わってない感じがするんですよ。ただボラスの言い方の方が分かりやすい。起きてる時も人は夢を見ているんですって、すでにこの言い方に大量の説明を要しますよね。この方が正確な感じがするんだけど、でも大量の説明を要しますよね。そんなことを言うよりは、私たちは目覚めている時にある気分に包まれている、ほぼ完璧じゃないですか。なんかよく分かったような気がするじゃないですか、この方が。ユーミンに優しさに包まれたならっていう曲がありますけども、なんかあれはコンテナーっぽい。だからほら、コンテナーっぽいんですよね。ビヨンが言ってることは最初から。で、ボラスも言ってることはコンテナーっぽいじゃないですか。気分というコンテナに包まれていると。で、心理学には、これはもう本当に普通に心理学ですね。精神分析とかじゃなくて、には、記憶の早期においては、特殊な状況が一致していると思い出しやすくなるっていう実験があるんですよ。まあこれは誰でもすぐわかることで、例えばあんまり海に潜ったことがない人がスキューバダイビングとかで、スキューバダイビングの中で一生懸命2桁の掛け算の計算とかさせられるわけですよ。 12×35 とかね、まあ、ちょっと暗算大変ですけど、でスキューバダイビングの時すると、でその人がそのことはもちろんすっかり忘れますね。でも3年後とかにスキューバダイビングしてみると、その時の記憶が蘇ってくるんですよ。まあそんな珍しく驚くようなことじゃないですけど、これって非常に精神分析で扱えそうな話じゃないですか。つまり精神分析というのは結局のところ多分に記憶を扱ってるんですね。でこれは状況がセットされるとある種の記憶が浮かび上がってくるでしょう。浮かび上がらせようとはしないですよね。だって意識できてないものを浮かび上がらせようとするっていうのは言葉の矛盾だから、無意識に浮かび上がってくるじゃないですか。つまりここで浮かび上がってきた内容については無意識じゃないですよ。2桁の掛け算は無意識でやんないですよ。 けれども2桁の掛け算が浮かび上がってくるのは無意識の、あのプロセスじゃないですか。つまり問題にしたのはここなんだと思うんですよね。無意識のプロセスで、精神分析っていうのは結局そのルームの特殊な形式のおかげで、だから構造にこだわるんですけど、あの時間厳守とか、毎週何曜日のこの時間とか、この部屋に来るとか、カウチに寝そべるとか、そんなことをフロイト以来踏襲する理由あるのかって言われることになるわけですけれども、その形式にしつこくこう固執していればですね、同じ形式を繰り返し繰り返し取ることによって、その人の要するに気分が特定されていったりするわけですよね。固定っていうのかな、その場所に来ると同じ気分になっちゃうってことが起きるわけですよね。そうすると、その体勢を取ってみたり、そのシチュエーションに近いシチュエーションのことを自然と思い出すことになりますよね。で、あるんですよ。さっきのスキューバダイビングみたいなものを気分に当てはめたやつ。人間は特定の気分の時に思い出しやすいことは決まってくるっていう心理学の実験が、心理学というのは実験のオンパレードですからね。そういう実験があるわけです。だから怒った時にはこういうことを思い出す。嬉しい時にはこういうことを思い出す。その人その人のその感情、何て言ったっけな、記憶想起における感情一致のなんとかとかって言うんですけど、まあ説、ものすごい説明的な実験名なんですけど、まあそういう実験があるわけですよ。そのこととボラスが言ってることはすごい近いわけですよね。だから特定の気分になるということは、子供時代の特定の気分の状況とマッチしていくんだ。しかもそれがここで再現されるんだから転移でしょって言ってるわけですよね。そうですよね、確かに。だからこの気分転移みたいな、またボラス用語が出てきちゃうんですけど、あの私もこれについて厳密にいろんな意味で分かったとは思わないんですが、ただこういうふうにボラスは臨床をしていくんだろうなってことは分かったんですよ。つまりその人の技なんですよね、それは。ある意味では、あの戸畑海人さんと山崎隆明さんが編集しているあの臨床心理のあの雑誌があるんですけど、なぜかちょっと X で批判されてたんですけど、なんかこう臨床上使うテクニック集をこうみんなで共有し合いましょうみたいな、私は大変いいアイデアだと思うんですよ。それが果たしてどのぐらいうまくできるのか、雑誌一冊でっていうのはあるかもしれないが、あの非常にいいアイデアだなと思った。今みたいなものが炙り出されれば言うことないじゃないですか。そして結構中を読むと、あのなるほどねって感じがするわけですよ。やっぱり素人的にもこれは同じことやってんなって感じなんですよね。これとボラスがその気分転移とかいう表現を使うことで伝えようとしてくれているのは、結局優しさに包まれたなわけですよ。その人が優しさに包まれた時はどういう時なのかっていうことを暗に示すことになると、もちろん分析の部屋でってことになりますよね。で、登場するデビットっていう不機嫌な人がですね、不機嫌というものに包まれてるわけですよね、彼はね。で、最初の訴えを聞いていると、なんかどっかで聞いたような話だなと思って、ボラス流に臨床しないならば、何ていうのかな、強迫性心性みたいな話にも聞こえるし、なんだろうな、あれはな、いろんな仕事を抱えちゃう人の話なんですよね、デビッドさんの話っていうのは。で、いろんな仕事を抱えてるんで、こう、なんていうのかな、例えば私が本を書く仕事と100日チャレンジと3ヶ月チャレンジと並行して抱えてるじゃないですか。で、3チャレをやってるときは本のことを考えちゃう。本書いてるときは100チャレのことを考えちゃう。あそこをやればって考えちゃう。こういう風なことしかできない。これはね、普通だったらどういう風に、すいません、今やっぱりこう喋りながら同時に考えるって無理ですね。なんか、その分裂みたいなものを感じなくはないんですけれども、あのフォーカスが当たらないって何なんですかね。フォーカスが当たらないってありますよね。まあその迫害的にこれを捉えるっていうケースもあるでしょうし、どことなく抑うつ的な自分、抑うつ的な自分、なんだろうな、やっぱりこう分裂排除って感じはしますよね。少なくともその線であのボラスだってある程度追ったと思うんですよ。分裂排除っぽいよねっていう感じがしますよね。うまくいかないことを分裂排除しようとするからそういうことが起きるみたいな。で、この人はなんか非常に分かりやすい感じなんですけど、 一人で何にもしないで書斎にいる時が一番良くて、なんかこううっとりとなって、この本ではこういう風に書いてこういう風に書こうみたいなアウトライン作ってる時の幸せ感ですよ、本書く人が。そういうものにうっとりとしている時はすっごい自分の仕事が進むような気がするんだけど、それはもう夢は破られて、なんかこう例えばサンチャレかなんかの嫌な書き込みみたいなのを読んでしまって、要するに横槍が入るわけですね。ベータ要素が入ってくるわけですよね。ベータ要素的に説明するっていうのも全然ありだと思うんですけれども、だからやっぱり臨床家ってのは自分の理論で臨床してるはずなんで、でもボラスはビオンじゃないからここでベータ要素とか言わないわけですよね。で最終的にデビットはここがやっぱりボラス流なんだなと。別にさっきのようにウェルネス排除とか迫害とかベータ要素とかいう線で押しても、別にそれはそれでうまくいくと、なんていうのかな、それはそれでうまくいくというよりはそれはそれで臨床なんだと思うんですよね。やっぱり自分の流儀でやるべきなんだと思うんですよ。だけど研鑽っていう話、研鑽って結局他人の流儀を見に行くわけじゃないですか。でこれはどういう意味になるかというと、自分だけだとやっぱ行き詰まるんですよね。その自分の知ってるというか想像がつく人間像の幅は、もちろん臨床家は幅が広いわけですよ。ものすごくいろんな特殊な人を見てきているから。だけどいくら幅広くったってやっぱり限界があるんで、他人の流儀、他人の流儀を見に行くときっていうのは、つまりその人がうまくやれた相手を見に行くってことになるわけですよね。で自分は同じような人を見てるつもりなんだけど、アプローチの仕方が変わると全然違う世界が見えてくる、違う人となりが見えてくるわけですよ。このデビットみたいな人ってよくいるタイプに見えるし、よくいるんだと思うんですけど、この人はのやろうとしてることは一見したところ、この人自身が主訴だと思ってることとは全然違うんですよね。でボラスって人はやっぱり独特のセンスがあるんだと思うんですけど、ここに気分というものの気分転移とかって言い出して、気分ってものを見に行くもんだから、要するにデビットは不機嫌だってことがすごく引っかかるんだと思うんですね。だけど急にうっとりとなると、それはだから仕事についてのなんちゅうんですかね、要するに普通に言うとナルシシズムですよね。ある種の引きこもりとナルシシズムみたいな万能感に酔ってるんだっていう、そういうウェニコット的に理解していけば良さそうな感じだし、多分そうしても全然いいんだと思うんですけど、ボラスはそうはしないんですよね。これは仕事をうまくいかせたい人のナルシシズム、古代型のナルシズムって感じがしなくはないじゃないですか。俺に本当に仕事に専念させれば何でもうまくやってみせるのに、くだらないクレームとか駆け上がってみたいな、そういう自己愛的な迫害妄想のような、迫害的なそうバンド空想のようなものに浸っているからなんだっていう感じがしちゃうんだけど、そしてまあそれをどう直面化させるかみたいな話にだんだんなりそうなんだけど、違うんですよね、ボラスの見立ては。ボラスが正しいってんじゃないですよ。でも多分違うアプローチもあるんだっていう意味では、研鑽なのかな、やっぱりちょっと思うところあるんですけど、でもこれはあんまり言われてないな、確かに世の中ではっていう、いや言ってる人いるのかもしれないけど、私が知らないだけかもだけど、でもやっぱりボラスのようなアプローチでこういう割とタイプの本の中で言われてるようには言われてないなって感じがするってことですね。で要は彼がボラスが言うにはですね、そうじゃないんだと、この人はデビットはそもそも現実に適応したくなんかないんだって言ってるわけですよね。むしろ現実というものを拒否するということに専念しているんですよっていうことなんですよ。まあ、だからそんなに変わらない気もするんですよ、引きこもりというウィニコット的に考えるのと。ただこれは気分に包まれてるわけですよ。でこの気分というのにデビットはしがみついてるんだけど、なぜかというと、それは両親と一緒にいた時のいい気分というものを、両親がデビットをすごくこうまあよくしてくれている、デビット溺愛気味なんですよね、両親は。その時の気分にデビットはしがみついているんで、現実というものを排除したい、現実をそもそも排除したい、うまくいかない仕事を排除したいとか、デビット自身がそう思っちゃってるんですけど、うまくいかない仕事を排除したいんだと、うまくいく仕事の面だけやってたいんだっていうような態度に見えるんだけど、そうではなくて仕事そのものを全部全面却下したいんだっていうニュアンスなんですよね、ボラスが言う感じって。読んだ限りはもうちょっと読み込むと違うことを僕は言い出すかもしれないが、現段階で読んだ限りは、僕のこれはある種 勉強中ノートを晒してるようなもんですから、いやお前間違ってるよって言われるかもしれないけど、それはいいんですよ。間違ってようとなんだろうと。ノートに間違いいっぱい書くじゃないですか、学生は。あんな感じでこのポッドキャストを聞いていただくのが一番いいんですけど、僕の読んだ感じでその全面的に現実を棄却するって感じなんですよね。だから仕事のある部分がうまくいってるとかいってないというのは、ある意味サジなんですよね。このデビッドさんにとっては、要は子供だった時に親がチヤホヤしてくれたことがあるんですよ。長い童話を読み聞かせてくれたりして、すごく幸せだったっていう、その時の記憶にうっとりとしていたい、そういう気分に包まれていたいんであって、決して仕事のどのプロジェクトだったら専念すれば完成させられるのにって、まあ、そういうナルシズムみたいなものも生み出しちゃいそうな話ではありますが、でもそれは第一注目点ではないんだって感じなんですよね、ボラス的にはね。だからボラスが解釈すると、なんだか知らないけどデビッドは妙に気分が良くなって、だから不機嫌な人だ。気分が良くなってうっとりしてしまうと。これは解釈を聞いてるんじゃなくて、両親の読み聞かせを聞いてるんだと。つまり転移ですよね。そして気分が転移されてるわけですよね。さっき言いましたね、心理学の実験にあるんですよ。こういう気分の時にはある種のことを思い出しやすくなると。気分と記憶想起はマッチするんですよね。そういう話をしているわけです。んで、そうするともうそもそも仕事人は仕事したくないっていう方が問題であって、この仕事をしている時にはそっちとか、その仕事をしている時にはあっちとか、そういう問題ではそもそもないわけで、そういう問題はあるんだけど、それは所詮は二次的な問題であって、第一次的な問題は、両親にチヤホヤされていた、4歳か5歳の得意になってるデビッド君の、その時の気持ちになっちゃっている。っていうか、そればっかりを追求していると。本人も気づかないところで。で、どうしてかっていうと、実はこの両親は、デビッドが結構、これから思春期っていう頃にもう離婚しちゃってるんですよ。つまり、そんなに幸せなばっかりの家庭生活ではなかったもんだから、両親はすごい口喧嘩が激しかったということで、なんか結局父親に捨てられた感じというのをデビッドは持ってて、つまり両親は自分を仲介してすごく仲良くできるんですよ。だったらデビッドいないところでも仲良くしろよって感じなんだけど、なかなかそうはいかないんですよね。ここには独特のやっぱりそれなりの神聖があって、パーソナリティがあって、結局デビッドを仲介すれば2人とも仲良くできると。だからデビッドは自分がいて両親もいて全てがうまくいってるような気分っていうのがすごく大事なんですよ。この時間は圧倒的に長いわけではないんですよね。むしろ相対的に短めなんですね。それ以外の時間は総じてそんなに幸せな家庭生活じゃなかったから、少年時代じゃなかったから、だからこそますますですね、この時の気分にこだわってるわけですよね。で、それが仕事中にも随所に出てしまうので、仕事やってる時は要するに両親が口喧嘩やってるような時間に近いわけで、だから不機嫌なのであって、仕事がうまくいかないから不機嫌だと本人もそういうふうに主訴として持ってきてるし、すぐにそういうふうにその話聞くと思っちゃうんだけど、そういうわけではないんだと。この辺いかにも精神分析的な話ですし、だから決しておかしなことをボラスはやってるわけではないんだけど、ただこれをまあパッと聞いた感じでは引きこもりとか古代型のナルシシズムとか、せいぜいっていうことはないんですけど、もっと抽象化してもベータ要素とか言いたくなる感じがするんですけれども、コンテインの不全とかね、言いたくなるような感じがするんですけれども、そうなんですけれども、でもそれらの理論は、ある種他人の理論なわけですよね。ボラスはそれらを参考にしてるけれども、結局は自分の流儀を使いたいわけですよ。絶対その方ができるんだったらその方がうまくいきますよ。そういうことするのは結構それはそれで骨なんで、私とかそんなことを できるわけじゃないから、まして今の状態でそういうわけにいかないんで、せっせと他人流儀を、吸い込んでるというか、取り込んでるというか、ボラスは嫌な言い方するんですよね。体内化と取り込みは違うんだって言うんですよね。体内化っていうのは本当に物理的な体内化に近いんだと。だから、排出と言ったり投影と言ったりする代わりに、彼はある種の人は対外化するんだって言うんですよね。でもこれもまたうまい言い方だなと、昨日言った規範病の延長線にあるんですけど、規範病の世界は対外化なんだと。 悪い、なんていうのかな、自分にの人からの考えを取り込んだり、あるいは人の悪意を投影するんではなくて、もうその人自身というものを、その人の声とかその人の顔とかを体内化したりしていって、要するにそっくり同じことを言い出すとか、そういうことをやるんだってことですよね。かつ対外化するっていうのも同じようなことをやるわけですよね。その外に何か物体を置いて、でその物体に頼るみたいな、母親に、だから安心毛布みたいなものはある意味非常に微妙ですよね。あれは移行対象だから、あの投影っぽい感じがしなくはないんだけど、対外化って言い方をぶらせ、だからつまりやっぱり彼は発明してるわけですよ、言葉を。言葉を発明しちゃうと後世の人間にとっては実に迷惑なわけですよ。これは移行対象なのか変形性対象なのかとか、取り入れなのか体内化なのかとか、これあの松木邦洋さんのあの精神分析辞典みたいな、自分だけで編みましたみたいなすごい辞典があるんですけど、あるんですよね。内在化、取り入れ、体内化、その違いは何かみたいな、またあの独特のですね、徹底性を感じるんだけど、徹底ぶりを感じるんですけど、実に徹底してるわけですよね。まあ徹底操作っていうのはこういう時に使いたい感じがするんだけど、全然違う意味なんですよね。徹底操作がワークスルーなんで、ワークスルー、徹底操作っていうのは、まあ、お好みさんのパーソナリティなのかもしれないけど、なんかやり遂げるとかやり抜くって言ってほしいですよね。なんかそれに近い言葉を当ててほしい。なんていうのか、臨床をやり抜くぞみたいな、安易に中断させたり、諦めちゃわないぞみたいな、そういうワークスルーっていうのはそういう感じ、このスルー感が欲しいじゃないですか。徹底操作って言われてもね、まあ徹底操作。技術の面をすごく強調すればそういうことになるのかもしれないですね。まあこれはどこまで技術として認定される技術、共有される技術、まあフロイトはそこを夢見たし実現しましたもんね。日本人がだってフロイトの臨床を型通りにやってるわけですから、そして南米の人もやってるわけで、南米多いんですよね、やってるわけですから、そういう意味ではやっぱり徹底操作みたいな考え方の方が、これがやっぱりフロイトの最初の言葉通り、例えばナルキッソス病とかだったら、やっぱりナルシシズムほどは流行らなかったと思うんですよ。ナルキッソス病じゃギリシャ神話に通じてない人にはほとんど意味不明じゃないですか。でもこれがなんかこうナルシシズムとか、それをさらに略してナルシストってなっちゃうと、まあ分かった感じはすごいしますよね。非常に間違いもそこに入っちゃうんですけれども、そういう風に話が、すっ飛びましたが、だから、まあ、徹底してるんですよね。でもボラスの本って徹底してないんですよ。なんかこうふわふわふわっと話が先へ先へと進んでいき、すぐ章が終わるみたいな。そして章が変わると違う話になってるんですよね。まあそれは読みやすくもあるんですけれども、ただ今の話、つまり不機嫌な気分に包まれている人が、実は少年時代の自分の幸福だった気分というものにこだわって固執しているから、仕事が、散漫になり散逸し、その割にプロジェクトいっぱい立ち上げちゃった。これは仕事術であるあるだなと思うんですよね。まあ絶対この種の話は発達障害って言葉とともに紹介されちゃうでしょうね。発達障害気味でとか、グレーゾーンでとか、それではダメだと思わないですよ。アプローチってのは結局その人その人なんですよね。非常にそこがややこしいんですけど、それがアセスメントであるならばその人その人じゃダメじゃんってことになるんだけど、でも読めば読むほど臨床ってのは個性だなというのも間違いなく思うんですよ。ここでは再三、全然親しくもなければ知ってもいない諸富さんという方を取り上げてますけど、彼はなんだか一見自己啓発のようでもあり、臨床公認の公式の臨床心理士でもあり、ロジャーズで来談者中心なんですけど、でもやってることはもうなんか、なんちゅうんだろう、まあやっぱり名人芸みたいに、名人芸って良くないってされるんですけど、でも名人芸みたいだなっていう話が多くって、やっぱりこうなっちゃうっていう言い方をするんですよね。その参加者になってしまう、共感するを超えていくんですよね。だって形状共感一致ってことになったら一致ですから、 結局なっちゃうって話になりますよね。ビカミング王の世界ですよね。ビヨン流に言えば。でもなんか王になるというのと、雷断者になるっていうのは、やっぱなんか違いますよね。同じようにも聞こえるけど、なんか違いますよね。こういうふうに流儀ってものが出てくるんだなと思うしかないんですよね。まあ、佐々木流っていうのはまずいんで、やっぱりユング心理学っていうのはどっかもやばい感じがするんですよ。だってユング心理学だから今は我々はそれで納得してますけど、多分現段階で東畑心理学とかだったらうさんくさいなみたいな感じがすると思うんですよ。皆さんこれを聞いていらっしゃる人が森田療法というのをどういうふうに聞こえるかは私には分かりませんけれども、まあ森田先生は偉大だったんだなぐらいなところに、でも普通はなかなか行き着かないじゃないですか。なかなかね、なんかやっぱり名前プラス流儀っていうので押していくっていうのはもうこう万能感丸出しですし、ナルシスティックっていう感じしか与えられないって感じがするんですよね。でも私はやっぱりこうユング心理学的だとき、って感じは受けたんですよ。だってフロイト心理学とか、フロイト流精神療法とかって言わなかったですよね。やっぱり、世界にってつもりはなかったと思うんですけど、認定して定着させようと思うならば、やっぱり自分の名前プラス流儀っていう、まあね、そうは言っても、多分二郎さんと関係ないんだけど、二郎系ラーメンみたいになりますし、なんか橋本流とか、お家芸みたいなのってそういうもんなんですけれども、でもまあやっぱり名前プラス流儀で押していくってわけには少なくとも私の、パーソナリティには全く合いませんので、これからもこう研鑽なるものを半信半疑でやっていくしかないかなと思ってます。